で、前田さん次回はもう参加まだっていう感じでいい
ですか？そうですね。次回振りくりですもんね。
はい。じゃあ一旦まあ、
次ぐらいから。
次の次決めときます？
決めときましょうか。
はい。新作的には4月入ってからになるはずなんで。
次が、そうか。
あ、違う。3月末か。公開作的には。エスターファーストキル。
お、それをめちゃめちゃ楽しみにしてますよ。
おー、エスター。
個人的にはダンジョンズ&ドラゴンズ気になってるんですけど。
これ結構気になってる。なんか、結構評判高いですよね。なんか、なんか楽しみってなりましたね、うん。
エスターにするんやったら僕前作ミラだな。
面白いですね。
面白いです、
ね。
うん。
インターネットの映画ファンってエスター全員好きじゃないですか。
わかる、なんか。
そんな面白いんやって思って。
まあ、インパクトあります
し
ね。
うん。そうですね、楽しみ。
前田さん久しぶりやし、前田さんの鶴の一声で決めていいかなって気はします
けど。待って、今のところあれですね。エスターか、ドラゴンの二択ですもん。
ダンジョンズ&ドラゴン。
生きるとか渋いのもありますけどね。
めっちゃ渋い。ね、脚本、数多い石黒ですから。
じゃあ、エスターで。
エスターで。
わかりました。はい。エスターで。
じゃあ、僕、連作見ますわ。
見てください。
はい。
なんか結構続編のあり方問題ってあると思うんですよね。
はい。
うん。
でエスター結構間空いてるんで、
はい、
そうですよね。
前作2009年とか、
2009年の映画ですか、ね、10年以上前。
それを今更どうしてくれるのかっていう、まあだいぶ前からなんか続編の話はあったんですけど、
いやしかも同じ人がやってるじゃないですか、
う
ん、今回。
そう、それも気になりますよね。
そう、それも気になってますね。
それ飲み込めんのかなっていうのはすごい気になってるんですけど。ね、
いや結構そのまあもちろんホラーだけじゃないんですけど。
うん
まあ、ホラー映画、最近やっぱりこう、続編とか、リメイクとかリバイバルとか、結構作られる中で、許せるものと許せないものってあったりするじゃないですか。
うん。
で、結構私その、前日談っていらないんじゃないか派なんですよ。
おー、なるほど。
なんか特にホラーの、
はい。
その背景とかいらんねんみたいな。
なぜ殺人鬼になったのかみたいな背景はいらないと。
いらないって思ってる派なんですけど、基本的には。
うん。
でも、その中でも面白い作品ももちろんあるんで、
うん、
今回エスターがどんな感じになるかっていうのはすごい気になってるところ
です、ね。なるほど。
何を描いてくれるのか
っ
てい
う。その視点で今作どういう風に評価になるかっていう。
うん。
楽しみですね。
そもそもなんか分かっていくっていうこと自体がホラーと相性悪いですよね。
そうなんですよ。おっしゃる通りで。分からないことに対する恐怖を紐解いちゃうから、
うん、
なんかしかもちょっと同情チックに描いたりもするから、
うん、
そんなこと言われましてもみたいな。
うんうんさらにそれで謎が深まるとかってなったら、多分それはそれで逆に何も描いてないのと一緒になると思います。その前日談というか、単に前の話でしかないというか、
そうですね。
オリジンじゃない、
ね。その一個前に襲った人の話みたいな。映画の一個前に襲った人の話。
それも未来の続編と
確かに。
イコールですね。
確かに。知性がどこかってだけの話でしかないから。
置き換えか
も。逆になんで戻したって。
次でいいやんっていう。
で、紐解いてしまったら、じゃあまあ、そういうこともありますよね、とかなったら、それちょっと怖さではない感覚だし、みたいなのもあるから、
そうですね。その辺どう描いてるのか楽しみですね。
は
い、
そうですね、
うん。
そういう意味ではなんか続編成功映画も今度話したくないですか？
おー、
いいんじゃない
ですか？
続編ね、成功してる2の方がおもろいみたいな映画もあるじゃないですか。
ありますよね。
うんうん。
そういうのもちょっとおもろいなと。
うんうんうん、
いいですね、それ。テーマとして、なんか。うんどっかのタイムで話できたらおもろそうですね。
そうですね。
でも正直2の方がおもろいって言われたら、自分が一の監督だったらめちゃめちゃきついですよね。
まあね。
だって2でこけても、なんかやっぱりオリジナルを超えるのは難しいなって済むけど、
うん、
2の方がおもろかったら、なんかオリジナルの俺みたいになっちゃ
う
から。
むずいですよね。
むずいですよね。
うん、だから、1でやった、ことが求められてたのではなかったってなるのって結構嫌じゃないですか。
うん、まあ、でもワンはありきじゃないとね、うん、ダメだったかなんか飛び箱のこうターンってやる部分がワンやったみたいな話ですもんね。うん、
踏み台。
ツーで飛んだみたいな。
う
ん、
まあよくツーがおもろい映画ってなったらエイリアンとか上がると思うんですけど、ワ、
う、
ン、
ん、
ってホラーじゃないですか。
うんうん、
でツーってまあアクションというかモンスターパニックみたいになって。てるから、
うんうん、
あみんなそのエイリアンの怖さというかそのモンスターとの造形だけ求めてたんやなみたいになっちゃう部分もあるというか、まあエイリアンはワンはワンで名作と呼ばれてるから、
そう
ですね、そういや私エイリアンとロボコップは監督が全部変わって全部おもろい作品やなと思ってるんですよ。
な
あの1から全部
はいはいはい。
でやっぱターミネーターとかはやっぱ 1もおもろかったけど、2おもろかったよなっていうのがすごいあるから、
うん、
そういう話をなんか、また今度できたらな、
うん
うん。いいですね。はい。じゃあまあ、そんな感じで、次回は、フリクリの予定で、
はい。
次次回から、マヤさん復帰で、エスターファーストキル。
イェーイ。
はい。
もう当分ホラー続いてもいいですよ。久しぶりやし。3月の間ずっとアニメの話だし。
そうですね。3月にずっとアニメの話しますからね。
でも、リズと青い鳥がすごいなんか好評じゃないですか。私、リズと青い鳥見てないから、ちょっと聞けてないんですけど。は
い、いや、そうですね。リアクション多いですよね。
うん。いや、でもあの回は、前田さんがいたら絶対できなかった話をできてるから、それはそれでなんですよね。
うん。
私の中でリズと青い鳥って、研究対、すごい力、なんでしょって思ってるから。なんでしょって。
なんでしょっていう。
まあ、僕が感じているユリっていうのが、あんまりその、一般的な定義と違うかなっていうのがあって、ちなみに、ウィニーってユリ映画ですよね。
いや、ちょっと待って、ユリ、山口さんのユリまだ捉えられてないんですけど、でも、まあ、おっしゃってるような要素はありますよね。
うん。金子さんと、ダン弁護士の関係、ユリやなと思って。
ユリなんや、それは。
うん。
あ、でもなんか、おっしゃってましたもんね。何でしたっけ、背中の預け合いなんでしたっけ。
ユリは見つめ合いで、ブロマンスは背中の預け合いって話をしました。
的確なんだよな、そこが。
ああ、確かに、それは的確かもしれない。確かにね、背中の預け合いではなかったですもんね。
そうそうそう。相手が自分のこと見てなくてもいいやって思えてる信頼関係って、その、なんていうか、ブロマンスというか、
うんうん、
それは女性同士も成り立つと思うんですよ。
うんうんうんうん、
なんか、シスターフッドとか言われるものって多分そういう側面もあると思って、
うんうん
う
ん、
そういう男同士の信頼関係みたいなものが女性同士でも成り立つよねっていう話を、それはそれですごいいいなと思うんですけど、やっぱりなんか、ねじれてるのがユリだなと思うんですよね。だから、相手が自分のことを見てなかったら嫌だなっていうのがユリだなと思って。
あ、なるほどね。
うん、
どうぞ待って。
まあ、よかったら、リストアウトで言ってくださいよ。どっかのタイミングで、オープニングで。
あ、本当ですよね。あ、ブルーレイ貸しますんで。
出してね。
二人とも持ってますよね。
いや、実は僕ね、手放したんですよ。
あ、本当ですか。
リズと青い鳥を、基本的に家で見ることはないなと思って手放したんですね。
また手放す物語を手放したわけですね。
そう。拾うな拾うなあ、ちなみにね、少女は卒業しない。
ああ、もう見えてないんですけど。
ね、はい、霧島部活辞めるって言うとリズと青い鳥合体させてました。
やばい。それはやばくないですか。
はい。なんですよ。ただちょっとね、明確にここ足りてないって思うとこもあって、うん、そこはね、突破しきれなかったんですけど、
うん、
要素としてはね、その二つ要素むちゃくちゃあって、
うんうん、
はい、どっちもじゃないですか、この番組的に。
そうですね。
どっちもじゃないですか。もう
この番組を構成する二大要素みたいな。
あと、アンダー・ザ・シルバー・レイクと殺し合い地とか、
いろいろね、5センチメートルとか。
とちょっとだけ力量が入ってる。力を取り上げたら絶対、リスナーさんついてこんからな
っていう。リスナーさん、力を何言ったらずっと思ってますよ。
だって配信で見れないですよね、あれ。
でもアマゾンで、たったの1000円で買えるんですよ。たったの1000円なんで。
いや、ほんとこれ一回力を会やった方がいいかもしれないな。もう一回見直したいんだよな。めっちゃ面白いんですよね。
めっちゃ面白いんですよ。
そう。肉体損壊描写最高なんですよね、ほんとに。
まあ、漫画も結構ね、猿渡哲也先生って結構ね、グロブ描写あるじゃないですか。それを再現するってなかなか
の、ね、めちゃめちゃ忠実で再現してるんです
よ。いや、そう、あれはすごいな、それ。あれすごい、あれは名作。
名作だもん。
あれはすごい。
名作って文脈で今までこの番組内で語られてたから
。そうだ、ないけど。いや、でもすごい映画、あれは。
そう。まあ、上映会とかしたいぐらいですもん。
いや、そうですよね。
見た後語るのより、上映実況収録の方がなんか、
いいんじゃないですか。新しいですね。
力王に関しては。
いや、上映実況やばそうですね。
ねえ。おときゃ、どうやるんだろうって
思いますけど。聞く人も、力王手に入れるしかない。
何が起こってるんだっけ。
じゃあ、皆さん一斉に、ボタン押してください。
誰がやんねんって。誰がやんねんって。誰がすんのっていう。
うん。あと、東京開催の話、ちょっとだけしとこうかなと思ってて、日付しか決めてなかったんで、
うんうん、
どうしようかなと思ってたんですけど、前 ってたとこでいいです。
うん。27ですよね。
27。
いいと思います。
うん。
だからその。
探してみたけど、あんまり。
そう、ね、見つからないんですよね。
結局、見つけたとして、それがどうとか判断できないですしね。
うん。
でめっちゃ心細いですよね。
そうなんですよ。事前のやりとりがないから、出たとこ勝負。
あ、やりとりないんですか？
あ、今からですね。
ああ。
今から
怖い。じゃあ、日暮里の方でいいですかね。連絡してみますね、
はい。ありがとうございます。
じゃあまあ、次の回で、
うん、
もしかしたらきっちり場所を発表できるかもしれないって感じですかね。
うん。
うん、うん、うん。
はい、場所どこでしたっけ？あ、日暮里か。日暮里ってどこですか？
山手線の神田の一個あたり。だから東京駅からもうちょっと山手線に乗って何駅か。
山手線で言ったら6時ってこと？ 6 時じゃわからんか。10人ってこと？
多分、東京が3時ぐらいのイメージだから、
はい、
2時の手前ぐらいなんじゃないかな。
おー。
でも山手線沿線だから、割とアクセスはいい。
うん、初めて行きます。日暮里。
日暮里と初めて行く。
緊張しますね。
ね。
どうしよう。
すいません。関西から、本当に。すいません。関西の田舎からやってまいりましたみたいな感じで。
絶対こう、キョロキョロしますからね。建物たっけーって
。東京やーっていう田舎。
そうですね。あと、そういえば、映画本の都度復活するじゃないですか。
はいはいはい。
もしかして日付重なるんじゃねえと思って。
ちょっとそれは思ってて。
はい。
で、僕らは多分夜ですよね。
夜だから、東京も行っちゃおうかなって、ちょっと日付重な
って。日付重なったら僕行こうかなと思ってました。
お二人はそこで出会われたんでしたっけ？
そうです。
そうです。
慣れ初めです。
慣れ初め。
そうなんですよね。
それはどんな感じのあれなんですか？
この番組で話してるみたいなテーマトークっていうのがテーブルで決まってる感じで、で、フェーズが何個かに分かれてるんですよ。で、このフェーズは、このテーマとこのテーマとこのテーマがあって、
うん、
その話したいテーマのテーブルに行ってくださいみたいな感じ。だから、第一フェーズにはこの作品があるから、このテーブルに行って、第二フェーズはこの作品があるから、このテーブルに行って、第三フェーズは、ちょっとそのフリートーク的なテーマもあったりするんですよね。で、そこに行って、そこで話するみたいなのを、多分4回ぐらいするんじゃないかなっていう
感じで。
あやさんも行きます？
緊張する。
緊張する。緊張しますね。緊張しますよね。
それはどこでやるんですか、場所は。
そもそも5月にやるのが決まってないから。ただ復活するってことだけ決まって、今までずっとオンラインだったんですよ。
4月からリアル開催。
リアル開催ってことですよ、ね。
だから、また、渋谷のロフトナインか。
あ、渋谷なんですね。
何回か行ったことあるんです
けど。ははは。
東京の。
そっか、渋谷か。
お二人も東京開催ですし、大阪開催
です。大阪
の。
大阪は年に数回だけやってて、まあ、5年ぐらい前かな。5年ぐらい前から大阪でやり始めて、それに。
おもろ。
はい、
そこで気合うなとか思うわけですか？
わかりますよ。まあ、合うなっていうの。
この人面白いなって。
面白い。その後に、その後曲がりで再会？いや、読んで？
いや、その後、天気の子二人で行ったりとかしてたんですけど。
だいぶラブラブですよね。
ラブラブというかもう、天気の子ならマリオンさんやなって思って、行きましょうっていう。
で、誘ってくださって、っていう。
そのエピソード。
その時もツイッター DM でした、確か。
もうめちゃめちゃちゃんとした馴れ初めですもんね。
そうですね。そうですね。私、山口さんと初めて喋ったのは、その会自体じゃなくて、そう、会が終わった後、二次会とかだったと思うんですけど。
あ、そうでしたか。そうだったかも。
はい。そう。で、なんか二次会が、お酒ある組とない組みたいな感じで分かれてて、お酒ある組に行ったんですよ。
お
ー。で、その時に、私、めっちゃこの人すごいと思ったことがある。
僕、まあ、酔うとあんまり良くない人間になる。うん。どうします？同じ瓶で行きます？別個で行きます？
いや、私ね、実は、その、5月27日ですよね、はい。多分なんですけど、前の日まで東京出張なんですよ、たまたま。
あ、マジっすか？
だから、もう泊まっとこうかなと思って。あ、
これです。いやー、楽しみだな、東京。まあ、東京自体がもうね、僕、好きなんですよ。東京に行くという概念が。
わかる？
と、出張で何回行っても、東京だーって思います。
ワクワクってやつだね、うん。
テレビで見たことあるやつしかないじゃないですか。
うん、
本当に。目黒？あの目黒ですか
あー、ここ、アド街で見たみたいな。
そりゃ、みんな行きますよね、東京。
うん、
学校出たら。思いますね、それ。
楽しみですけど。
はい。
まあ、どんな感じになるのかなっていうのはちょっと不安ですけどね。
人が来てくれても来なくても不安です
よね。不安ですか。そうなんですよ。来なかったら来なかったで、シャモンでなるし、来たら来たで。
あ、あわわみたいな。あわわみ
たいな。何喋ろうみたいな。
それぐらいになんか、ね、ドーンっていう話題の映画とかやってくれたらいいんですけどね。
うん。5月なんかあったかな、
テーマになるみたいな。うん、5月は大阪発コミコンもありますしね。
大阪コミコンもありますね、そういえばね。ゴールデンウィーク
と。マッツ・ミケルセン来るんですよ。
お
ー、そうそう。
マッツ・ミケルセンが大阪に来ていいのって。
来ていいのって。
なんだろう。矛盾で追消滅とかせんのかな。矛盾。大阪という概念とマッツ・ミケルセンってだいぶ相性悪そうだけど。
追消滅。大阪コミコンか。どうしようかなって。特にチケットとか取ってないんですけど、サインとかのチケットも取ってないし、どうしようと思って。5月予定の。5月とか、まあ、こう開催日までになんか話題になりそうなのは、
うん、
まあやっぱり、スーパーマリオとか。
あ、マリオ結構見たいです。
マリオ見たいし、とか、あと、アカデミー賞関連だったらターとかありますけどね。
うん、
ケイト・ブランシットのターとか、あと、ワイルドスピードの新作も、公開されますね。あ、クリードか。26か。
26?6。
ギリですね。
ギリ。
うわぁ、
うわぁ、26。
あ、26か。
26。あ、26すごいですね。クリードの土編でしょ?あと、魔女。
え?マジ?
魔女の2作目。
2作目もあるし、あと、アカデミー賞管理だと、アフターさんっていう、
はい、
主演男優賞のノミネートされた人
がいるんですけど。
東京で見とかんとダメになっちゃいますよ。
ほんまですね。
ちょっとそれ見とった方がいいですね。やるんだったらね。
でもあの、魔女?
うん、
ちょっとちゃんと見てないんですけど、あれも結構その、一作目から経ってるじゃないですか。
うん、
多分主演の子変わってますよね。
あ、そうなんですか?
人が。人が。多分、なんか、え、変わったのってなった覚えがあります。
そういうの僕、以前東京一人で旅行した時があって、
うん、
美術館とか映画館とか回ってたんですけど、3年前の2022年の1月で、
うん、
コロナが流行る前だったんで、まあ、ギリギリなんかそんなに行くのあれかなみたいなのはなってない時期だったんですけど、池袋にシネマサンシャインっていうレーザーマックスのシアターができたぐらいだったんで、一遍行っとかんとなと思って行ったんですよ、
はい。
で、その時にやってた作品がね、何やと思います？
え？
キャッツ。あー、レーザーマックスでキャッツ見たんですよ。
レアですね、ある意味ね。
いやー、ちょっと、まあ、もうほとんど寝てたんですけど。
キャッツ以外の選択肢なかったんですか？
なかったんですよ。
でも僕もそれ、同じ時期ぐらいで僕も東京いたな。で、東京で僕もキャッツを見たんですよ。
ちょっと何やってるんですか？
僕その時は、なんで行ったんだっけな。映画ファンの集いに行ったのかな、その時の
東京に。なるほど。
に、たまたま行って、確か。で、その映画ファンの集いの前日ぐらいに、僕の、大好きな映画作曲家の人がなんか来てトークイベントみたいなのがあるから行こうと思って、
うん、
絶対そんな会える機会ないしと思って行ってっていう流れで確か行ったかな、うん、でその時にですかキャッツとかジョジョラビットとか見た気がする。
いやそれで
違ったかな、覚えて
る。言ったら東京で行ってみたい映画館みたいな。
あー、映画館
せっかく東京で見るんやったらなんか東京にしかない、まあ、東京にしかないんやけど全部なんかシネコンじゃなくてみたいな。
確かにね、
どこ行ってみたいですよね。
確かにそういうとこ行ったことないんですよね。なんか大きなとこも新宿ピカデリーとかそういうとこは行きましたけど、
あれ行きましたね。特に意味もなく、新宿ブルックセブンちゃう。
あ、バルトナイン。
バルトナインか。
ええー。
なんかよく聞くからバルトナインって。
確かに。
で前が新宿御苑なんですよね、あそこ。
あ、そうそうそうです。
その後新宿御苑行きました。
言葉派の庭や。
言葉派の庭で。
あ、そういうこと？
そういうこと。
ハモらないでくださいよ。
びっくりしました。お酒飲んだらダメなの？食べ物持ち込んだらダメなの？
ダメですよ。ダメですよ。
あいつはダメなことしてたんやっていう。
そうですよ。
いや、あの、ブルクセブンで思い出したんですけど、え？ブルクセブン？
バルトナイン？
ん？
バルトナイン。ブルクセブンですよね。
大阪のは、
うん。名前変わるの知ってました？
え？
あ、知ってます。T ジョイ？
T ジョイ系列になって、
は
あ
は
あ、え、T、え、何なんですか？なんたら梅田？ T ジョイ梅田？
でもな、T ジョイの名前が入ってましたよね、確かに。
まあ、もともと系列っちゃ系列のはずですけど。
でもなんか、ダサくないっすか？
なんか、ダサくない
っ
すか？ブル
クセブンってめっちゃかっこよかったのに、
うん、
なんで変えるのって私めっちゃショックで。
ブルクセブンの名前が変わることをこんなに憂いてる人いるの初めて見たなと思って。
いや、違いますよ。7階だからセブンなんだとか思ってますもん。
そういうこと？
え、多分。
そうなの？
え、違うの？
だけど、そうなんや。
ほんとだ、TJOY 梅田へ生まれがあります。
ダサいでしょ。TJOY 梅田はダサいよ。
まあ、チェーンですからね。
そうそうそう。
今回は、血肉病院行くんですか？
特に予定は入れてないんですけど。
代々木会館跡とか。
ああ。いや、あんまり行く予定は特に考えてなかったな。あんまりなんかその聖地巡礼、
うん、
ほとんど行ってないんですよね。東京行ったりとかするときも、新宿御苑行ったの1回ぐらいだし、まあでも僕、就活のときとか、東京で一回ちょっと拠点しばらく泊まっていろいろ企業説明会とか面接受けようと思って東京行ったときは、まあ、新宿にして、ここか、新宿行くわって思った思います。ここなんだな、ここから始まるんだなって思いながら。
いろいろ思いますよね、新宿って。うん、降りただけで。
うん、あ、ここかっていう感じがめっちゃすごかった。
それで言ったら、新宿って、殺し屋市のヤクザマンションあるんですよ。モデルになった。あるんですよ、
はいはい。
今もあると思うんですけど、あの、ライオンズマンションなんですよ。
あ、そうなんですか。
それを見に行った記憶が昔。
へ
すごい。
ここかめっちゃ感動します。結構外観そのままで。
殺し屋市の聖地巡礼する人初めて見たかもしれない。あ、これ、あくまで提案でしかないんですけど、東京で飲みに行きません？
お、いいですね。
いいですね。
例えば、ゴールデン街とか。
え、で、ゴールデン街どこにあるんですか？ちょっと名前しか知らないんですけど。怖い。
歌舞伎町の方。
え、怖くないですか？その、行っていいんですか？
僕、一回だけ行ったことありますけど、
怖い。行ってい
い場所というか、ディープやなって思いました。
ちょっとなんか、行ってみたくなりません？ゴールデン街で。
行ってみたいけど、
僕も一人行った時、ゴールデン街行ったけど、店入れなかったんですよ。怖くて。
え、怖すぎる。
僕も行った時も、友達と行ったので、一人では無理あそこ。
で、ちゃんとその映画の話のバーとかあるんですよね。
へぇー。
あったあった。
うん、で、あの、映画の話だすぎるバーの開催の店を、東京に今いる友人に相談してたんですよ。うん、そしたら、ゴールデン街のそういう、ドンダンバーとか、うん、その映画のバーみたいなのが場所として提案されて、ガチじゃんと思って、その、
ガチすぎる。
大丈夫ですよ。時代が時代なら町山さんとか飲みに来てる可能性あるんですよ。そう、映画がしたすぎるバーとか言って、町山さん来たらどうします？もう、全員死にますよ、本当に。
映画でアイデンティティを形成した人みんな死ぬみたいな。
いや、でも私は町山さん来たら進撃の巨人の話しますよ。
おあれはどういうことやねんみたいな。
え、好きなんすか原作。見ました？
まあ、なんかその、飲みに行けたらいいかなと思ったんですけど、うん、ただ、日暮里からちょっと反対なんですよね。うん、山通し的に。
でもなんか、イメージですけど、なんか真ん中に走ってるなんかありそう。知らんけど。
けどね、
都合よくあるかどうかも見えますよね。それかタクシー乗るかですけど。
でも東京のタクシー5万ぐらいするんじゃないですか。
高そう。
10万ぐらいするん
やばそう。
ボラれてるやん。
東京なんだと思ってるかみたいな。
もう3回ぐらい通りましたよね、みたいな。
ただ、その、映画の出さすぎるバー終わってからだったら、もう日付変わるか変わらんかくらいになると思うんですよね。
うんうんうん、
行ったら。
そうですよ、
ね。だからもう、夜通しとかになるから、
うんうん、
まあ、そこまでの、そこまでやるのか問題はあるんですけど、新宿とかに宿取って、
うんうん、
2時ぐらいまで飲むとかは可能かなって気がして。
なるほどね。
いいですね、
うん。
怖い。新宿に宿取るとか。怖すぎる。
新宿に宿取ってましたけどね。就活の時とか。
新宿のことはね。この試合、この試合。
いつの世界だと思ってる。
思ってる。
ほんまに思ってる。思ってる。いやでも、やっぱり行った時思いましたけど、あ、結構汚い場所だなって思って、なんかそこがいいなと思ったんですけど、そこをね。
新宿駅がまず難しくないですか？
難しかった。
私、まあ、何回か行ったことあるんですけど、駅に。もう、高知空港よりむずいぞと思って。
高知空港よりむずい。
いや、しかも、その時の記憶ですけど、ここの出口行くにはこのホーム通らないといけないとか、
はい、
いや、もう分かるわけないやん、みたいな。
分かるわけ
ない。そのよく分かんなさ、梅田も人のことあんま言えないですけどね。
まあ確かに。梅田も難しい。
ね、梅田も大概ですけどね。
よく言われますからね。
うん。
東のダンジョン新宿、西のダンジョン上田っていう。
かっこいい。
あれの話します？
え、どれですか？
別れる決心の話。
別れる決心しましょう。
のタイミングなんじゃないかなと思って。
どんなタイミング？
わかんない
。前田さん的にどうやったんですか？
え、なんか、なんて言うんですかね。思ってたより すごいなんか、さらっとしてるなと思いました。もっとややこしい感じかなと思ったんですけど。さらっとしてるし、なんか、ラブストーリーみたいな。
うん。
感じです。私の中では。
え、ラブストーリーじゃなく見えたってこと？
いや、ラブストーリーに見えた。
ああ、ラブストーリーでしょ。
ラブストーリー以外に何者でもない。
もっとなんかこう、まあ、サスペンスかなと思ったんです
けど。ああ、まあまあ、そう見えましたもんね。うん、
いや、もう完全に愛の話では、みたいな感じでしたね。う
ん、あの、主人公がどう見えるったんかなと思って、そこ聞きたかったんですよ。
ああ、男の人。
そうそうそう。
なんか、こう、結構あの、女の人がすごい覚悟、
うん、
まあ最後のね、選択の仕方もそうです、うん、すごい覚悟があるなって思ったんで、うん、それに対して覚悟はないなと思いましたね。
ああ、まあ、それはそうですよね。
うん。うん、
あ、でも、なんか私、大石さんと、
はい、
ウィニー大石さんと見に行ったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、その、帰れっていうか、なんか歩いてる時に、うん、
はい、
なんか別れる決心の話になって、
はい、
で、山口さんの話になったんかな。
はい、
で、なんか、山口さんが別れる決心の主人公に対して、抱く感情は、山口さんが自分に対して抱いてる感情なんじゃないかって大石さんが分析し始めて、
やっぱ
や
っ
ぱやっぱやべえ。
それはそうなんですけど
ね。で、なんか大石さん曰く、山口さんがこのラジオで何かに対して怒っている時とか、きつい口調で言ってる時、
はい、
なんか断罪してるように、きつい口調で言う時は、
はい、
あれは、なんか、自分自身に言い聞かせてる時だと思うんですよね。
はい。
言い始めて。
はい。
めちゃめちゃ好きじゃん、山口さん。
い
そうなのって思って。
こんな分析される
タイプ。そう。めっちゃ面白かった。この話聞かせたいわ。
あ、でもそうですけど。バレたとかじゃなくて、普通にそう。というか、みんなそうじゃないのってちょっと思う。ぐらいなんですけど。
ええー、そんなこと意識したことなかったですけど、
あ、
まあ、それを言われたら、それ言われて、その、別れる決心の男の、あの、主人公に対する解像度がなんか上がりましたもん。
それを返して？
うん。そう思ったらなんか分かりやすいな。こうなんか正しくあろうとする、けど、みたいなところとかが。
いや、正直心当たりむちゃくちゃありますよ、僕は、正直。あの、なんというか、マッチョ嫌いなマッチョ憧れみたいなのめちゃくちゃあるし、
うんうん、
フェアであろうとしてるけど、にじみ出てるアンフェアさみたいなのもあるとは思ってて、ただ、その、頑張って自覚したいっていう、できたら強制したいっていうのは思いながら、
うん、
そのために映画を見ているところもあるぐらいなんで、
そうか、うん。
ちょっとそのあたり最近言語化できたことがあって、僕今までずっと、人に優しくなるために映画見てると思ってたんですよ。
うんうん、
自分が、
うん。
でもそうじゃないなと思って。むしろ映画を見ることで優しくなくなってる部分結構あるなと思ったんですよ。例えば嫌な映画見、あの、おもんない映画見たらポロカス叩いたりもしてるじゃないですか。なんかその、偏見になってる部分もあるなと思って、優しくなりたいのじゃないなとは思ったんですよ。
いや、なんか、まあ、作品に対して評価すること自体私は別に、それが優しくないとは思わないんですけど、
うん、
結構私と山口さんが対極にいるなって思うことがあって、
はい、
私どっちかというと自分の弱さとかずるさとか、
はい、
悪いところを全面的に認めて自分で許す代わりに、
はい、
他者のそれも受け入れるっていうスタンスなんですよ。
はい、
まあ、めっちゃわかりやすく言ったら遅刻自分もするから遅刻すると何も思わないし、
はい、
めちゃめちゃ寛容でいられるんですよ。だから逆にその自分を律するっていう感覚がなくて、自分に。なんかちょっとこの言い方ちょっとあれなんですけど、なんかちゃんとしとこうっていう感覚が全然なくて、
はい、
その分人に厳しいことをあんまり思わないんですよ。
はい、
人に悪い、なんか悪い部分があっても、自分の悪いところとこうトレードしてチャラにしてくれるんやったらいいやみたいな、ふ
う
に思うんで、その正しくあろうみたいな感覚がなくて全然。
僕正しくあろうとしてるって見えてるってことですか？
見えてる。
マジで？
うん。
全然そんなつもりなかった。
え、そうですか？
むしろ、なんていうか、正しさで測られるような物差しをいかに手放すかみたいな。
ああ、ほんまですか？
思ってて、
あ
の、僕が映画見てるのって、誰かの呪いになりたくないからそれを考えてるっていうのがあって。で、それは自分が呪われたくないからなんですよ。ここでこういうこと言ったら、こういう風な呪いになるよねっていう、あると思うんですよね。この言い方したら、それは誰かの呪いになってるよね、みたいなのがあると思って、それを言わないようにするみたいなのをしたいなと思ってて、でそれは自分が呪われたくないからなんですよ、
うんうん。
で、自分の中から出る呪いって絶対なくならないとも思ってて、ただ、減らしたい。自分から放出される呪いの量を。
うん
うんうん、
それをしたくて、映画見た後いろいろ考えてる。で、こいつは自分と重なる部分があるから嫌だなって思ったりとかしてるっていうのがあって、なぜならそいつのことを考えないと自分の中の呪いを解除できないからなんですよね。
その自分の中の呪いっていうのは、自分が人にかけてしまう呪いってこと？
そうです。
うん、
自分から誰かに向かって放たれる呪いの量を減らすために、自分から放ってるのと近い呪いを放ってる登場人物について考察しないといけないんですよ、
うんうんうん、
な
るほどね。それが正しくあろうとしてる感じに見えます。
まあ、
見えてました。私は。
ああ。僕はむしろその正しさで測られるものの量を減らすことで呪いが減ると思ってたんですけど。
うんうんうん。
いやでも、ちょっとそう見えてたんだとしたら。
いや、私にはですよ。私にとってはですけど。
見え方はちょっと調整した方がいいかもしれないですね。僕は。
チャット AI やん。
今流行りですけど。
精度を高めていくみたいな。
今やってますけどね、いろいろね。
いや、でも、さすが大石さん、よう見てんなって人のことを。
いや、そう、
すごい。バレたなっていう。まあ、バレるように僕振る舞ってますけどね、割と。
うん、
その、バレてた方が楽やから。
まあまあまあ、まあ、
バレてた方が楽やし、バレてたら人の呪いになる余地が一個減るじゃないですか。
うん、
バレてないことがバレた時にそれって呪いになるってことあると思うんで。じゃあ、初めからバレてたら、あまあ、こういう人やから、みたいに見えてるから、あまあ、それは、誰かにとっても呪いにならないっていうのもあると思うから、
うん、
正直僕結構わざと出してるんですよね、
うん
うんうん、この感じは、
うんうん
うん。あ、こういう人やなって見えるようにはわざと出してて、でそれはやってます、それは。はい、ただその、正しくあろうとしてるって見えてたのは、
うん、
あんまり想定してなかったです。
そうだから別に、その、山口さんが正しい人間やなっていうことじゃなくて、自分の中にそうじゃない部分があることを律しようとしてるように見えるんですよね。
あ、それはそうです、うん、はい。知ってるから嫌なんですよ。お前のことを知ってるぞ。鏡に映った時に見えるぞって。だからお前のこと嫌いやぞって映画を見ながら思ってるんですよ。
へぇ、だいぶ深い呪いかかってますね。
そもそも、ね、自分で自分に乗りかけてるっていう。そうそうそう、まあ、それはそうかも。
でも結構その大井さんの話を聞いて、
はい、
まあもちろん映画の話を通じてパーソナルの話もしてますけど、
はいはい、
そんな分析されてたらというか、なんか映画の話話してるだけなのに、そこまでバレちゃうのって。
いや、そうですよね。バレてるのかな、みたいなっていうか、うん、そうですよね。
いや、私、それで言ったらね、それで言ったらって話ちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
何でしたっけ？新海誠の最新作の、
すずめの戸締まり。
すずめの戸締まり会の時に、その後すぐツイッターで喋った時に、
はい、
なんか最後の方で話がそれた時に、
はい、
山口さんに、なんか前田さんは、言葉や行動を重んじますよね、みたいなこと言われたんですよね。
はい、
で、なんかその時はあんまピンと来なかったんですけど、
はい、
なんかその後、しばらくしてから何がきっかけか忘れちゃったんですけど、
うん、
なんかそうかもって思った時があって、
うんうん、
でも自分がそこ絶対そうって確信できるほどだからこうだっていう風に言えるものはないんですけど、
うん、
なんかそういうのはなんかどこでそんな思われたのかなとか、うん、なんていうんですか、なんか自分でもぼんやりとしか気づいてない自分をそんななんかズバって言われたらどこでそんな思ったの、うん、
まあね、気になるしね、うん、確かに。やっぱ自分からは自分のこと見えないですからね。他人からなんか見てもらって、あ、そっかもって思うってことめっちゃあるじゃないですか。
ある。
そういうことばっかりだなって思うん
ですけど。確かに。しかも、なんかあんまり普通、普段の人間関係そこまで言わないじゃないですか、相手の。
そうそう。
こういう感じ、パーソナリティでそういう意味で話しないから。へぇ、う
ん、言わないですしね、そうそう。
いや、だから、映画の話するの面白いなって思ってるんですよ。
うんうん、
親より相手のこと知ってる側面あると思ってて。
ああ、確かに。
その、生活を共にする中では、見つけることができないその人の側面を見つけると思うんですよ。
うんうん、
本当にその人が大切にしたいと思ってることとか、
うん、
本当に忌避してること、
うん、
絶対的なタブーにしてることって、生活の中ではあんまり見えなかったりすると思うんですよ、
うんうんうんうん。
そもそもそこには触れることってそうそうないから、一個上のレイヤーにあるものだと思う。
そうですね。
それを映画を見て、映画の話をしてるときに、できたらそこに触れたいなって思いながら話してると思うんです。
うんうん、
僕は少なくともそうしてて、その、生活じゃない一個上のレイヤーの概念に触れるチャンスだなって映画の話するので、そう思ってやってるから、多分お二人もその側面ってあるんじゃないかなとは思ってて、
うんうん、
そこが多分、 めちゃくちゃ出てると思うんですよ。出る瞬間があると思うんです
ね。なんかまさかね、始めた当初こんな、そんなことになると思って始めてないじゃないですか、このラジオ。
普通に僕映画の話してわーって言ってるだけだと思ってたんですけど、確かにいつの間にかなんか、自分のそのパーソナル部分がちょっと出てるとか、
うん、
僕お二人かは出てる、出てないようだと思ってるんですけど、勝手に。そんなことはないかな。
いや、なんか。
出してはないと思ってたんですけど、僕。
いや、なんかマリオンさんに関しても、マリオンさんのラジオだけじゃなくて、若干パーソナル部分も会話の中でしたりするから、かそれも含めてですけど、
うん。マリオンさんはそこまで出てないと思います。なんか割と日常延長の範囲で、
しかしない。
言ってるかなって気はしてて、全くないってことはないと思うんですけど、積極的に出そうとはしてないかなって気はしてます。
そう、だからこそ、アミコの時は、ちょっと面白かったんですよね。
確かにね、マリオンさんが怒ってる時ってそうだわ。
そう、なんか、しかも作品に対してとかじゃなくて、なんかその、
アミコに遊ぶ時めっちゃ怒って
た。そう、なんか、すごい拒否感を出したのが、マリオンさんこんなことあるんや、みたいな。
そうだわ。猿学長もそうだし、
確かに、出てるわ、結構。
たまに出るんだな、ってい
う。何これ、トゥルーマンション。
たまに出るんだな、っていう。いや、そう。やっぱりなんかちょっと自分をこう、開示するというか、そのパーソナル開示するって、まあ、ちょっとやっぱ恥ずかしさが勝つんですけど、どっちかっていうと僕。うん。
ああ。
そう。まあ出るときももちろんありますけど、やっぱあんまり、得意な方であんまり自分の中でないなって思ってたので、まあ、そんな中でもまあ、ちょっと感じてもらえることがあるのであれば嬉しいですけどね。
うん。確かにマリオンさんが怒る回は面白い回っていうのはあります。
そうそうそう、そうだった。マリオンさん怒る映画を見たくなるっていう。
うん、
ほんまや。そうですよね。だってあの、ニューオーダーの時もね。
ああ。
そうそう、そういう時とかね。うん。なんかどこまで行っても映画ってまあ、ノンフィクションでない限りは、ドキュメンタリーでない限りは嘘じゃないですか。
うん。
嘘になんでこんな怒ってるんだろうって時ありません？
まあ、確かに。
なんか、その怒りってむちゃくちゃ大事なことやなと思うんですよ。だって嘘なんて、嘘にそんな怒ってんのって多分それってその人にとって真実があるからじゃないですか。
それ以上やめるんだ。
ぐざーって。ぐざーって。
僕はその嘘に付き合いたいし、その嘘を通じて、ある程度コントロールできる範囲で自分の根っこを人に先に握っといてほしいなと思ってて、そうしたら楽なんですよね、その人とのやりとりが。大外れしないというか、あ、こいつこんな側面なのかやってらんねえって思われないし、単純に理解されてる方が何かその課題評価されることよりも過小評価されることよりも、僕はそっちを目指したいんですよね。なんか、自分が自分ってこういう人間だなって思ってる像に近い感覚を他人に握っといてほしいなっていうのがあって、僕はあえてそうしてます、はい。映画の話ってめんどくさいですね。こんな話する
なんて。映画の話がめんどくさいのか、自分たちがめんどくさいのか。
わかんねえわ。本当ですよ、本当。
人によっては映画の話にこんなこと求めてねえよって人にむちゃくちゃ
言ういると思いますよ。
言うと思
います。ほんまに。なんかそういう意味では、このラジオ知識的なことで薄いじゃないですか。
薄いと思います。
情報的なことっていうのが、
うん。こんなに言ってない。
うん。
なんかどっちかというとそれを求めてる人も多いだろうなと思うんで、
うん、
これを聞いて、ね、くださってるリスナーさんも、だいぶ既得な、
うん。既得なって。
既得な集団なんだろうな。
既得な。
まあ、バーやる意味ではその方がいいですよ。そういう知識求められたら、ごめんなさい、その他も一つも打ち返せないですってなりかねないし。
まあ、逆に教えてって感じですもんね。
うん。まあそうですね。
うん。
むしろ、バーでお酒飲むってそこが目的じゃないですか。なんていうか、人は人々でその人のなんか軽い部分に一時だけ触れるみたいなことをしにお酒飲みに行くんだと思うんです
よ。
だからその知識じゃなくてその話をしてる人のその映画を好きなあなたの根っこみたいなのをカジュアルに消費し合うバーみたいなお酒を飲むって。で、その意味ではやっぱりこの番組のスタンス自体がバーをやってることと噛み合ってる部分はあるかなとは思ってて。もう知識求めてるんだったら、町山さんの番組聞きましょうってなるし。
確かに。
うん、
あの、私、映画話してて、地味に嬉しい時が、
はい、
ある程度こう話した中で、うん、もうそんな前田さんやったらこれおすすめですみたいな言われる、はい、言われて映画進められるとめっちゃ嬉しいんですよ。
はい、
ああ、わかります。
そう。で、見て、それが自分にとって面白くても、んって思ったとしても、
うん、
なんかなんで進めてくれたのって考えるのも面白いし、
うん、
あれなんか嬉しくないですか？
あ、めっちゃわかります。
じゃあこれ見てくださいみたいな。
そう。
この話の中で進められる作品っていうのはすごい嬉しいですね。
わ、
う
ん、かりますね。
今なんかあります？僕に対して。
ちょっと待って待って。むずいな。
僕ありますよ。
まあ、皆さん。何
何思い出ポロポロ。
ちょっと待って。
なんでそっとで今風呂に出られるんで
しょう。そのテンション、なんか先生に見えてきました。処方しますみたいな。
いやでもなんか本当その人に向けて何か一本をおすすめし合うみたいなのは。待って
逆に見られへんかもしれん、思い出ポロポロ。
面白いけどな。
なんで思い出ポロポロなんですか。
前ちょっと触れたじゃないですか。
うん、
あの、ジブリ見て、みたいなって、
うんうんうん。
あ、マヤさんいなかったのか、その回の時は。
いなかった
ですね。いなかったですわ。
うん、
ただ、あの、大石さんと、マリノさんがいて、前田さん含めた3人とも刺さると思ってたんですよ。でそれは、今も確信してて。
ちょっと待って、待って、
怖いよ。どんつば刺さると僕は思ってる。
これも、あれですかね、ポッドキャストで喋らなきゃいけないか。思い出ポロポロ回。
まあ、ちょっと古いんでね、あの、なかなか取り上げるの、ちょっともしかしたら難しいかもしれないですけど。
いや、でも。
まあ、でも、ジブリは、ね、ジブリですからね。色あせないんで。
そうそうそう。ジブリだったらみんな、お、はい、ってなる人多分多いと思いますしね。
うん、
へぇ、
ジブリの中でも結構ニッチです
よ。いや、そうですね。
まあまあね、ニッチですけど。
あと、海が聞こえる、やっぱ高知でした。
あ、高知でした。
はい、高知弁って可愛いですよね。何々焼きっていうのめっちゃ可愛くないですか。
まあ、確かヤッキーは言いますね。
マヤさんから聞いたことないですけどね、それ。
シチューとか言うじゃないですか。何々してることをシチューとか言うじゃないですか。
うんうん、
いや、あの、男子も女子もどっちも可愛い。
もう、土佐弁。まあ、やっぱなんか地元の人と話すときじゃないとなかなか出ないですけどね。
まあまあ、そうですね。
まあ、淡路島帰ったら淡路弁結構出ます
もん。淡路弁ってあるんですか？
あります、あります。
関西弁とは違う？
ちょっと違うんですよね。うん。
やっぱ地元帰らないと北九州の方言出てこないな。
北九州はまた福岡の中でも方言があるんですか？
ちょっと違うかな。語尾が茶とかが多い気がします、
ね。ああ。
何々ダッチャ。
ダッチャはない。ダッチャって言い方しないですけど。
でもダッチャだ
とラムちゃんになるじゃないですか。
高知も茶って使うんですよ。
ああ。
違う茶とか。
あ、そうそうそう、違う茶とね。違う茶というか。
繋がってる。
そうそうそう
何なんだろう。繋がりはあるんかな。
まあ、
結構距離あるけど。
いや、そうなんです。高知県って、なんかその四国、中国地方ちょっと似てるんですけど、本来。
はい、
何々野犬とか、どっちかと野犬とかじゃないですか。
うん、
でも高知は、その野犬とかじゃないです。野木とか、
うん、
他の、四国の他の三県とちょっと違うんですよね。うん、他の三県はどっちかというと、中国地方寄りなんですけど、
うんうん、
あるかな？なんか
あるかも。
瀬戸内海触れてないからっていうのがあるんですかね。
うん、
昔だったら瀬戸内海の交易が多いだろうから、瀬戸内海ってやっぱカルチャーにいるっていうので、高知って多分、うんうん、山あるし、完全陸のことをやったと思うんで、うん、太平洋側からの交易がメインだったんじゃないかなって思って。
確かに。まあ、大分とかともフェリーで繋がってたりするんで。まあ、
そうですよね。
もしかしたら、九州の方がもしかしたらなんかちょっと近いとこがあったのかもしれないですね。うん、そういう、九州から入ってきた方言が定着した部分もあるのかも。う
んまあ、ちなみに妹高知の大学に行ってたんですけど、毎回彼の大変そうだなって思いましたけど。
確かに、どうやって、こう。
あの、一回本州行って、
しかもその、新幹線ないから、大変ですよね。
大変だなって思います。
ふとそばかすの海みたいにすぐ行き来できないですからね、高知は。
あれはほんま舐めてますよ、
ね。高知舐めんな。
高知
の田舎さ舐めんな。
いや、しかもあとメンタルですね。高知から、だって私たち大阪、いい年して大阪から東京行くだけでこんなビビってるのに、
はい、
高知から東京に行くのがメンタル的にどんだけ遠いかっていう話なんですよ。うん、外国に行くのと同じぐらい。
僕仕事で淡路島から高知行き来してたことがあるんですけど、
うん、
むちゃくちゃ遠いんですよね。
めっちゃ遠いですよね。四国ついてからも遠いですもんね。
そうそうそう。四国入ってから高知まで遠
い。四国不便ねっていう。なかなか大変だなって思いますけど。
うん。なんでこの話してるの？あ、高知弁の話。
あ、そうそう。
海が聞こえるから。
海が聞こえる。
まあ、で、思い出ポロポロは多分いいと思います。この番組的な話ができると思います。やるんだったらですけどね。
見よう。
見よう。
誕生日見ようかな。
誕生日。
ていうか聞きたいんですよね、僕が。思い出ポロポロを見て話をする二人の話が聞きたいっていうのがあって。多分進めるってそういうことじゃないですか。これを見て相手が何を言ってくるんだなっていうから進める。
そうそう、確かにわかります、私。この人絶対この映画のこと言ったら絶対なんかもう怒りそうっていう映画進めたくなったりとかしますもんね、確かにね。うん、
反応ないよりむしろ嫌いでやってくれてます。
そうそうそうそう。絶対この人嫌いって言いそうやなっていうか進めたりとかね、しますよ、
うん。覚えといてください。 はい、山口は二人に思い出ポロポロを見てほしいと思ってるっていう、この事実だけを抱きしめて。はい。そろそろじゃあ終わりましょうか。
はい。
だいぶ喋ったけど。はい。では、お知らせになります。5月の映画の話したすぎる場の東京開催の件、場所が正確に決まりましたら改めてお知らせさせていただきます。日時は5月27日土曜日、オープン時間もちょっとこれから決めますので後日ご確認ください。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回の作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また次回は開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫カッコ彼はしらったグッズは販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい。東京開催の時、映画の話したすぎる猫カッコ仮グッズ持ってきてくれるらしいですよ。
え、そうなんですか。
はい。
やった、
トートバッグ、
お
ーで、おっしゃられてるお便りをいただいたんで、
あ、
はい、
来ていただけるだけで、
嬉しいですよ。
嬉しいです。
まあ、はい。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第109回、新仮面ライダーカラーが、
長いんですけど、これどうやって区切るんですか、これ。
もう、アフタートークのセクションに分けて3回にしますわ。
うん、
オープニング、テーマトーク、アフタートークの3段階にして、はい。を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。